はい、皆さんおはようございます。2月の第5の性質もまた、オンラインでの礼拝になりますけれども、またご一緒に考えていきたいと思います。今日のテキストは、マルコの福音書、5章の21から34を一緒に、見ていきたいと思いますが、マルコ福音書5章21から34でお読みします。イエスは再び船で向こう岸に渡られると、大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。すると街道を司の一人でヤイロという人が来て、イエスを見るとその足元にひれ伏してこう懇願した。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きるようにどうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください。そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた。すると大勢の群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫った。そこに12年の間、長血を患っている女の人がいた。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものをすべて使い果たしたが、何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていった。彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからである。するとすぐに血の源が乾いて病気が癒されたことを体に感じた。イエスも自分のうちから力が出ていたことにすぐ気がつき、群衆の中で振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですか？すると弟子たちはイエスに言った。ご覧の通り群衆があなたに押し迫っています。それでも誰が私に触ったかとおっしゃるのですか？しかしイエスは周囲を見回して誰が教わったのかを知ろうとされた。彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れおののきながら進み出てイエスの前にひれ伏し真実をすべて話した。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。はい、今日はここから、掟破りの信仰ということで一緒に見ていきたいと思いますが、今年の、夏に迫ったオリンピック、元会長によるあの女性軽視発言で、世論からバッシングを受けて、辞任に追い込まれました。現代では男女平等が謳われていますが、実際男女平等とまでは程遠いものが、現状かと思います。本日の箇所は男女平等ではなく男性優位の時代でした。そんな中で一人の女が差別を受けながらも必死に耐えてイエスに出会って癒されたかと、箇所を一緒に考えていきたいと思います。一つ目に12年間の重い患いということで、この25節を見るとそこに12年の間長血を患っている女の人がいた。ここで12年も闘病生活を強いられてきた女の人がいました。この物語でこの、女性は男性優位の社会の中で女性であるというだけではなく、出血の汚れによって差別されているという二重の差別の苦しみを味わっていました。ここの箇所はヤイロの娘の話と長血の女の話が入り混ざっている箇所です。長血の女がヤイロの娘の話の中に割り込んできているのがわかるかと思います。42節を見ると、彼女は、これはヤイロの娘の話ですけれども、彼女は12歳であったというふうに書かれています。12歳というのは、この当時、女性にとって結婚適齢期であったようです。一人の子が成長し、結婚するくらいになる期間、この女性は、苦しみ抜いてきたということになります。旧約聖書のレビ記の方を見ていきますけれども、レビ記の15章の19から27、レビ記15章の15章の19から27をお読みします。女に漏出があり、漏出物が体の血であるなら、彼女は7日間月の触りの状態になる。誰でも彼女に触れる者は夕方まで汚れる。彼女の月の触りの時に使った寝床は全体が汚れる。また彼女が座ったものもすべて汚れる。彼女のとこに触れた者は誰でも自分の衣服を洗い水を浴びなければならない。その人は夕方まで汚れる。また何であれ 彼女が座ったものに触れた人は誰でも自分の衣服を洗い水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。彼女のところであれ座ったものであれそれに触れたならその人は夕方まで汚れる。またもしも男が彼女と寝るようなことがあるなら彼女の月の触りが移ってその人は7日間汚れる。彼が寝るとこも全体が汚れる。女に、月の触りの期間ではないのに長い日数にわたって血の漏出があるか、あるいは月の触りの期間が過ぎていて漏出があるなら、その汚れた漏出がある間中彼女は月の触りの期間と同じように汚れる。その漏出の間は彼女の寝たとこはすべて月の触りの時と同じようになる。彼女は、座ったものはすべて月の触りの間の汚れのよう、汚れのように汚れる。誰でもこれらのものに触れた人は汚れる。その人は衣服を洗い水を浴びる。その人は夕方まで汚れるとありますけれども、この女性は12年という長い間出血によって汚れたものとして周りから扱われていたのです。結婚時の結婚適齢期が12歳であったことを考えると20歳過ぎの女であったかもしれません。この女には希望があったでしょうか。恋もしたいし結婚も望んでいたことでしょう。先ほどのレビ記を見ると彼女に触れるものは汚れるとあるのです。だから誰も彼女に近づくことができないのです。外に働きに出ることもできないし、ただ家の中に引きこもるしかなかったのかと思います。彼女は、そんな状態から抜け出したくて、医者にすがる以外に方法はなかったのです。で、先ほどのマルコの福音書の26節を見ると、彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものをすべて使い果たしたが、何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていた。で、同じ箇所で、同じ内容で、ルカの8章の43節を見ると、そこに12年の間、長血を患い、医者たちに財産をすべて費やしたのに、誰にも、治してもらえなかったというふうに、ルカの福音書では書かれています。親の財産も使い果たしたが、何の甲斐もなく、治らなかったのです。12年間も誰からも指一本触れてもらうことのできない生活。12年間も触ったものさえ、汚らわしいと言われ続けた人生。当時心を病んだ人には悪霊が取り付いているとか、障害を持った子が生まれれば親が神に対して許されがたい罪を犯したからだとそう信じられていた時代です。12年間も、汚れが去ることのなかったこの人について、陰でどんなことが囁かれていたのでしょう。しかもそれは12年間で終わったわけではないのです。命を失うような病ではないだけに、これからもまた何十年も苦しまなくてはならない、この絶望を想像してみていただきたいと思います。私たちもこの女性のように病で苦しんでいる方もおられると思います。心を病んでおられる方もいるかもしれません。それ以外に決して人に言えないことで苦しんでおられる方もいるかもしれません。人生に希望なんか持てなくて、絶望と失望ばかりだという方もおられるかもしれません。しかし希望は必ずあるのです。第二コリントの4章の8節から12節を見ていきますけれども、第二コリント4章の8節から9節お読みします。はい、第二コリント4章の8節から9節をお読みします。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫害されますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。私たちはいつもイエスの死を身に帯びています。それはまたイエスの命が私たちの身に現れるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されています。それはまたイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において表されるためです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働いているのです。 で次に見てみていきたいのが、聞くことの重要さということです。21節を見るとイエスが再び、向こう岸に渡られると大勢の群衆が身元に集まってきたとありますが、女は、人々から見ると汚れたものです。家の外に出られなかったでしょう。しかし彼女の家の周りに多くの群衆がいるのを見て、これは何事だと思ったかと思います。そして家の中から、群衆の声が聞こえてきたのです。今ここに来ておられる方は汚れた霊をつかれた者がこの方によって癒された話、病人や悪霊につかれた人々がイエスによって追い出された話、つわらずに侵された者の癒し、中風の人が癒された話、片手の泣いた人が癒された癒し、群衆がこの方の行った多くの奇跡の話を聞き耳を立てながら家で聞いていたのかと思います。彼女はこれまでの人生で医者からひどい目に遭わされて財産すべてを費やしたのに誰にも治せなかった。この周りで騒いでいる中心におられるキリストという方ならもしかしたら癒してくれるかもしれないと彼女の心の中に信仰が宿ったのです。ついに彼女は意を決して飛び出しました。群衆と共にやってきて後ろからイエスの衣に触れた。27節ですね。レビ記にあるように、誰でも彼女に触れる者は夕方まで汚れるとあるのを承知の上で群衆に紛れ込んだのです。彼女に目に留まっていたのはイエス・キリストだけだったのです。自分がこの病のせいで汚れた者として、周りから差別を受けていた者としてではなく、たった一人の人として癒し主キリストだけを見つめていたのです。でマルコの28節には、あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからであるとありますけれども、これこそが信仰とはどういうものであるかというのが原点ではないかと思います。私たちがキリスト教を信じてみようとするときに、いつい周りを意識してしまう。親や友人、職場、学校の人たちに、何と言われるのだろうと、キリスト一点だけを見つめるのではなく周りの視線も気にするから、なかなか信仰に踏み出せないというのがあるかと思います。この女性は自分が病によって周りからの視線がどう 見られているのかを知っていました。私に触れる者は汚れると医者にも見放され、この女性にはキリスト以外に方法はなかったのです。私自身の長い重い患いに取り除けてくれるのはこの方なんだと。で29節を見ると、衣に触れた後にすると血の源が乾いて病気が癒されたことを体に感じたとあります。この時女性の行動を動かした信仰というものはどういったものだったでしょうか。ヤコブの手紙の方を見ていきますけれども、ヤコブの手紙1章の6から8を見ていきたいと思います。6節、ただし少しも疑わずに信じて求めなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。その人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういう人は双子心を抱くもので、歩む道すべてにおいて心が定まっていないからですとあります。この女性の信仰は少しも疑わずに、あの方の衣にでも触れれば私は救われるの信仰なのです。ここで女性は癒されると言っていないのです。私はこの箇所を救われると28節に書いているのです。この女性はこの長い病によって身も心もボロボロになっていたのです。周りからは差別の目で見られ、もう12年もこんな生活が続いていれば死にたいと願ったことでしょう。もう魂が限界に達していたのです。だからこの女性にとってイエス・キリストの衣にでも触れれば私の思い患いをこの方がきっと解放してくれるに違いないと思っていたのです。私たちも生きている中でいろいろとあります。もうダメだと思ったりもします。 しかしイエス・キリストの中に私たちのすべての思い煩いを解放していただける力があるのです。三つ目には、確固たる信仰へということで30節を見ると、イエスも自分の内から力が出ていたことにすぐ気がつき、群衆の中で振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですか。31節。すると弟子たちはイエスに言った。ご覧の通り、群衆があなたに押し迫っています。それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。32節。しかしイエスは周囲を見回して、誰が触ったのかを知ろうとされた。33節。彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れをのぞきながら進み出て、イエスの前にひれ伏し、真実をすべて話した。34節。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。苦しむことなく、健やかでいなさいとあります。イエス様は、自分の内から力が出ていったことに気づいたのです。彼女は自分の病が完全に癒されたことを感じ、素早く引き返そうとしたのです。ところが、その時、このことと同時に感じ取っていたイエスがこう叫んだのです。私に触れた者は誰か。イエスを取り巻いて多くの群衆は、戸惑いました。こんな多くの人がいるのに、33節、彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れおののきながら進み出て、イエスの前にひれ伏し、真実をすべて話した。なぜイエス様は群衆の前で、この女性のことを私に触れたのは誰かと叫んだのでしょうか。この女性もイエス様の衣に触れて癒されたのを感じた。イエス様も自分の内から力が出たことを感じた。そしてイエス様はこの女性の差別されながら歩んできた人生を知ったのです。それであえて誰が触ったのかを叫ぶことにより、この女性がその前に立たされた。多くの群衆もこの女性が汚れた人であったことは知っていました。あえてイエス様の前でこの女性を立たせることによって、この女性はもう汚れたものではない、癒されて病に侵される前の女性に戻ったということを知らせるためでした。ここにイエス様の愛と優しさが出ているかと思います。もうこの女は癒された。もうこの人は清いのです。これからはずっと親しく仲間として付き合ってほしいという願いなのです。私たちも教会内でたまに証しをお願いされることがあるでしょう。私以前は罪人でしたが、このイエス・キリストの父親によって清くなりましたと話されることがあります。私たちが堂々と宣言するのは、救いに預かったという誇りがあるからだと思います。この女性もこれから先の人生はイエス・キリストによって癒され清められましたと証しをしていったに違いないのです。私たちも証しをお願いされたら堂々と語ればよいのです。私自身もこの講談でお話しするようなものではありませんが、キリストによって変えられて話をさせていただいているだけなのです。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。ここでイエス様はこの女性に対して娘よと優しく語りかけているのです。この娘の信仰に対して確固たるものを伝えるために、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心して生きなさい。この言葉を聞いて女性はどう思ったでしょうか。この12年間長寿という病を患い、医者にも見放され、周りからも差別を受けて生きてきた人生。しかしここでイエス様からのお言葉で、この女性はもう人生を苦しむことなく生きていけるという希望を見出したのです。私たちの人生も失望ばかりかもしれませんが、苦しみを私たちのために十字架にかかり死んでよみがえられたことによって、私たちは希望を見出すのです。この女性が癒されたのは聞く耳を持っていたということです。長い病の生活の中でも諦めずに聞く力を持っていたということです。そして聞いたことによって行動を移したことが、この女性の中で奇跡が生まれたのです。私たちも常に聞く耳を備えるものとなりたいと思います。 そして神に近づくために大胆に行動するものでありたいと思います。その行いによって神は私たち一人一人に人知を超えた大いなる御業を成してくださるお方なのです。それではお祈りします。愛する天皇と様、今日はこの長血を患っている女の箇所を通してまた教えてくださり感謝をいたします。この女性はこの病によって長い間多くの方々から差別を受け、定期的そして医者にも見放された女性でしたが、しかしイエス様のことを耳にしてきたときに、この女性は行動に移しました。イエス様の衣にでも触れればきっと治るに違いないと。そして女性はこの行動を信仰、この女性に信仰が持ったことによって、奇跡が行われたと。この長い間本当に苦しんでいたこの病が神様によって癒されたということを見るときに、私たちもつい、本当に神様にできるものだろうかと疑ってしまうようなものであるかもしれませんが、この箇所を通して本当にこの方なら私の病を癒してくださるに違いないというこの信仰を、この女性から教えられたようなことを感謝します。私たちも疑わずにただイエス様に向かってただ信じて行動するときに、そこに結果としてイエス様が大いなる御業を成してくださるということを教えてくださり感謝いたします。本当にこの中にもまた多くの病やいろんなことで悩んでいる方もおられるかもしれませんが、どうぞその中においても常にこの私たちの希望はこのイエス・キリスト以外にないということを教えていただきありがとうございます。どうぞこの方を見上げてこれからの先も歩んでいけるものとならしめてくださいますように、この祈りを尊きイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。